はい、今日は、マタイの福音書の17章の9節から13節、あんまりこういう箇所は注目されない箇所だろうと思いますが、それはどうしてこういうふうに書かれてあるかということです。ここではですね、エリアのことですね、イエスが来るよりも前にエリアが来るのだと。で、律法、旧約聖書を教えてる、研究して、教えてる人たちがそのように教えてる。どうしてかと、エリアなんか来ていないではないかということで言おうとしたわけですね。私はエリアだ、エリアの再来だというふうな人だけもおらないではないかと。だから大きな矛盾があると、まあ、そう言ってイエスを責めようとしたわけです。でその時に、まあ、エリアはすでに来たと。でエリアに関してはこれはここのところ、まあ、よりこの正確にですね、きちんと分かろうとしたら、当然エリアとはどんな人なのかと前の時にもお話ししましたけども、それ当然知っておく必要があるわけです。そこでここのところに関してまず、旧約聖書から2箇所ほどですね、エリアに関しては詳しくいろいろとこれは有配でも学んだところですけれども、今日のところに直接関係しているマラキですね、マラキ書、旧約聖書の一番最後ですので開きやすいと思います。旧約聖書の一番最後、1501ページ、今日の箇所はマタイの17章の9から13ですが、それに直接的に関わっているのがこの旧約聖書の最後、マラキ書の3章の23というところです。マラキ書3章の23、見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに遣わすと。それは何のためかというと、そのエリアは父なる父の子を子供に、この心を父に向けさせると。これは家庭のよう、家庭内のことのように、ここだけでは見えますけれども、本当の父、神様の心を声とですね、子に裁きではなくって、許しの心をというふうな感じがありますね。そして子供、人間たちの心を父なる神に向けさせると。そういうふうに、家庭のお父さん、子供というそういう狭いですね、特定の関係だけでなくて、そこからそういうふうに父なる神と子供を向け直すという、まあ、そういうような意味合いがあります。でそれは、19節、このですね、マラキの3の19節から見たら分かるように、この旧約聖書の最後の書っていうのは、その日が必ず来るんだと。ここで悪というものが、根も枝もない、最終的に滅ぼされるような日が来るっていうことは、旧約聖書でずっと言われていることです。悪の力っていうもの、最終的に滅ぼされると。この根本的な精神、信仰というものが現代には全くないわけですね。悪はずっと続くのだと。善だとか良いだとか愛や真理といったのも、あの巨大な力にはみんな踏み倒されちまうと。それを見たら、政治見たらわかるだろうと。あるいはその他いろんなことを見たらわかるだろうと言って、ほとんどの人たちは、特に、ね、日本人はそういう神を知らないものだから、悪が最終的に滅ぼされるなんてことは全く信じないというところがありますね。悪はどうなるのか、そういう根本問題、ほとんどの人は問うとしないわけです。 目先のことばかりで、この聖書でこの旧約の最後にもですね、特別な詩的表現ですけれども、悪を行う、ここで悪を行う人々ということになっておりますが、これはイエスの新約時代になって悪を行わせる悪そのものがこのように根も葉も残されなくなるということでいます。しかし我が名を恐れ敬うあなた方、神を信じる人たちにはそのように非常に恐ろしいような時のただ中に正義の太陽、こういう非常に詩的な、こんな風にですねパーッとこう示されたっていうことは驚くべきことですね。二つのこと、もう徹底的悪の力がですね今みなぎったように滅ぼされていくということと同時にですね、信じる人たちにはですね正義の太陽が昇っていくんだって、そういう何か壮大なですね光景をこの人は見たわけです。大体預言者ほどですねこの壮大な非常に高くて深くて遠大なものを持っている人は本当にいないわけです。現代の評論家なんかだともう本当に比較にもならないですね。聖書の世界の広さ深さ奥深雄大さ力強さっていうものはもう全く現代のそういうテレビだなんとか新聞とか評論家の狭い狭い世界、そればっかり見たら非常に狭くなる。聖書を本当に知ったらですねもういかなる評論家なんてものすごい小さなものです。私たちはそういった世界があるということをですね聖書から知らされるわけです。そういうことを知らないと人間の意見はこの人だ、あれこの人だ、この評論家だ、この有名なテレビ評論家、そういうに一生懸命振り回されるだけのことです。そういうふうにテレビとかそういうのに活躍しているように見える人は実は本当の確信を持っていない、しばしばそうです。大学の教授でも本当に真剣な人たちは、テレビとかそういうのにしょっちゅう出るやりて多額の金をもらうなんていうようなことは初めから関心を持たないというところがあります。とにかくこういうふうな大きな世界ですね。で、この義の太陽、これは確かにですね、黙示録にも言われている救い主メシアが現れると、メシアこそは完全な正義だと。ここではですね悪と正義、正しいことっていうのは非常にはっきりと対比されているわけですね。信じない人には悪の力が望んでいくと滅されて、信じる人にはこのように義の太陽、正義の太陽が昇ってくると、この翼っていうのもこれで分かりにくいですけど、その太陽の光のことなんです。光をですね翼に例えることはここだけしかないわけですね。義の太陽からの光、メシアのこの翼、光、翼でもって一瞬で飛んでいくというわけですね。それで光、光、翼を光に例えています。そういうところの後で書いてあるわけです。で、恐るべき死の日っていうのはそういうふうに悪の力が徹底して滅ぼされるという。だから悪を心に持ったままであるとですね、同じように滅ぼされてしまう。そこでエリアが来てですね、少しでもそういうことがないようにということで備えるというんですね。父の心を子に、この心を父に向ける。これは単にお父さんの心、家庭内のことだけというのに、あまりにも小さすぎるわけなんですね。この壮大な内容が分からなくて、単にお父さんでおらない人もおるわけですよね。子供を産んでないおらない人もおるわけですので、そういう小さなことじゃなくて、そういった非常に大きなスケールで言ってると神様の心を愛に向けさせてですね、滅びるようなものでも許しを与えようと、このなるものもですね悔い改め方向を転換して神、父なる神に向けさせようと、そういう準備する人が来るんだと、そういう備えの人が来るということが言われていますが、もう一つは、イザヤ書の40章ですね。イザヤ書の40章ですので1123ページ、1123ページにあります。40章の3節、 イザヤ書の40章の3節。1123ページですね。呼びかける声を聞いた、預言者っていうのは神の言葉を受ける人ですから、こういうふうに呼びかける神様からの声を非常にはっきりと聞く、我々は人間の声ばっかりしか聞こえないということ多いわけです。しかもこれでもかこれでもかっていうぐらいテレビやラジオや新聞その他で雑誌とかで人間の声を洪水のように浴びせられているのが現代です。けど預言者は神様の声をはっきりと受け取ったと。そうしたらここではですね、主のためにこの荒れ野に道を備えよと、荒れた地に広い道を通せと、これが新約聖書でも引用されておるところですね。一見何の関係も新約とないようなけれども、旧約と非常に深い関わりがあるわけです。それはどこと関係しているかと、こんないちいち引用するっていうことは面倒だから多くの場合はこんなことはしないわけですが、より聖書を正しくですね、きちんと知る、その奥深さを知るためにはやっぱり新約と旧約との結びつきをいつも思いながら受け取るということです。でこのことがですね、どういうふうに言われているかというと、マタイの3章の初めに実はここが引用されている。マタイの3章の1節から3、マタイの3章の1節から3にかけてですね、3、4、マタイ福音書3章洗礼者ヨハネ、マタイの3章の初めからですね、悔い改め、神に方向を転換しなさいと。でそれはイザヤによって言われたことがこういうふうに予言したんだと。荒れ野で叫ぶ声、主の道を備えるまっすぐにしようと。この人こそはエリアだと、こういうふうにですね、イエスの誕生の時に、誕生に近い記事にもですね、ヨハネがその時にヨハネが現れて、それもこれがエリアですね、エリアのように道を備える人だと、マラキでははっきりとそのようにこのエリアこそそうなんだと、こういうふうに2つのことが新約と結びついておるわけです。そういうことで、この道を備えるっていうこと、イエス様のためにこの道を備えるということが非常に昔からですね、イエス曲がれる何百年もはるかな昔から予告されていた。それは言い換えたら、それほどイエス様への道を備えて人々をそこに導こうとすることは非常に重要なことだったからです。少しでも人々がイエス様にまっすぐと近づいていけるようにその道を備えるということだったんですね。これはまだ重大なことほどですね、これは備えを早くからするわけです。いきなりではできないと、こうした御言葉を語るということも何らかのいつも霊的な備えとしなかったら、御言葉を思って、準備ってもなかったら語れないということなんです。何らかのここに書いてある本を調べて覚えて言う、これだったらほとんど備えはあんまりいらないんです。直前にしてもいけるけれども、 本当に神様はここを通して何を今の私たちに、あるいは私に何を語れと言ってるんだろうかと、そういうことのためには待つ、あるいは何かのいつもこの御言葉を思うと。私も以前は若い時には仲介書一生懸命並べて、あっち調べ、こっち調べ、あこっちは違うこと、こっちは違う、そういうふうに調べて言うというんですね、何十年か前。それをたくさんそれ積み重ねてやってきましたけど、今はそれよりもこの御言葉を絶えず思い浮かべて、運転している時も朝起きた時もあるいは寝る前にふっと何か思い浮かぶことある、示される、あこのここのことはこういうことだと、ここのポイントはこういうことだと、それを待つということの方がより重要なことになってきてるんですね。ということで、こういう御言葉を語る準備、備えというのは車の運転中でもできるということがよく分かってきたわけです。それでまあ各地遠く行くときにも、200キロ300キロも行ったりする時間が非常にかかる。単に運転して前ばっかり見てるとものすごい時間の無駄なわけです。で、そういった風景を見ながらもですね、走りながらもこの御言葉を絶えず車の中に置いたのはそこなんですね。一般通りでも信号待ちの時にちょっとちらっと見てその御言葉を思い浮かべるということも、まあ、絶えずそういったこともしていますが、そういうことで、こういうふうなところも一体何が今の私たちにあるんだろうか、これは私自身の求めだったわけですね。で、備えということの重要性ということです。これはこの世的にもすぐに分かりますね。徳島なんかでは毎日のように南海トラフ、大地震が起こる、大津波が起こる、何かはしていると思います。けれども聖書的に言ったらですね、この主の日のための備え最大に重要なのに、それに対して全くないという、本当全くないですよね。キリスト者でも主の日のために備えてとかいう真剣な気持ちで毎日を目を覚ましていなさいとイエス様が言われたけど、そういうふうに、あの時も突然来られると、再臨というのは一番なんか分かりにくいことですよね。十字架復活、これはまあまあ、信じやすいとか、再臨といったらどういうことなのか、まあ、今度のもうじきある近畿地区集会もイエス様に関して、がテーマと、で4人の人がということになっています。で、再臨のイエスというのもこれは重要なことですけども、まあ、とにかくそういうことで備えということは大切とかでも誰でも知ってるんだけども、一番大事な備えは主の日のための備えなんだと、それを聖書ではずっと説いていることですね。この世の視点と聖書的視点とは全くといって違っているわけです。それはもう災害備え、これは当たり前、それは健康もそうですね。健康に気をつけるもこれも当たり前で、私も毎日ほら気をつけているところです。でもそれよりもはるかに重要なことはこの霊的な備えということなんですね。でそのことはこの聖書だけがはっきりとずっとこのイエス様以前からまあこういうふうにつけてるわけです。預言者のとこから。そういうことで、全てのことは旧約聖書もまあこれ備えなんです。イエス様がヨハネ福音書で言ったように、旧約聖書は私について書いてあるということなんですね。旧約聖書全体がイエス様を指し示しておる、そういう見方がヨハネ福音書はっきりと記されておって、実際に今のようにですね、旧約聖書で書かれたことがまさに実現したと、ね、実現したんだというふうに、あるいは非常に部分的ですけど全体がそういう全体として言えるというわけです。旧約聖書もイエス様への道を備えるものだとと言えるわけです。だからアダムとエバが 神様きちっと良いものをですね、全体として川が流れ、木がなって、実がなってる、そこに置かれてたのに、食べてはいけないというものを神抜きでいろんなものを知る知識の実を食べてしまった。そのために蛇行を通用されたということがあります。これは現代まさに起こっていることです。神様がいっぱい備えてくれているんだ。それを無視してですね、神様は遥か昔に、放射能というものがもう何もほとんど危険でなくなったような状態に人間も作っているわけです。だからこそ放射線のいうものを当たったり痛いとか守るような機能も神様は作ってないんですね。すぐに数日後に死ぬような強烈な放射線を浴びても当たった人も全然痛くも何もないです。ところが剣でもですね、パッと刺したりしたらものすごい痛いわけです。それは至るところで人間が創造された今でもありますが、これは木の藪の中入っていくだけでもですね、動物とかいっぱい傷するわけです。だから痛いと。あるいは火とかですね、打ったり切ったりしたら痛い。あるいは有毒、毒のガスがしたらなんか苦しいと。そういうふうに人間が創造された時に危険をちゃんと守るものを作ってくれてる。だけど放射線のようなものはもうみんな強く放射線を出すのみんな消滅してたんですね。で非常に長い半径、今弱い放射線だけど非常に長い放射線を出すものだけは残っている。自然界のほとんどの我々が及ばさない。それをわざわざ集めてみてですね、はるかに散らばっている。集めてきてわざわざものすごい、頭の良い人たちが研究をしてそこを壊して、そこから莫大な放射能で、そういうようなことを、まあ、してしまったわけです。神様はそういうんですね、知識の実を食べたら滅びに至るという、まあ、そういったことまで言えば、あの創世記のですね、単に知るということだけ追求したら死に至る、非常に鋭い、そういう意味ではですね、洞察をまあ与えておるということです。あれもそれを最終的な解決はどうするのか、人間は根本的にですね、わからないものを研究していくと、本能のようなもの、湯川さんが湯川秀樹が言ったように科学技術と探究というものは止めろってやって止まらない。本能みたいなものをずっと進んでいくしかない。そうしたらその秋はもう滅びしかないと。それで湯川さんもだんだんだんだん暗くなっていったというところがあるんですね。これは人間の英知の限界なわけです。でも聖書はそれを全て知っているので、初めからそこのところの最終的解決策ということを備えられているとわけです。それはこの創世記の前から話しておりますが、創世記の方でですね、一番最初、創世記の一番最初に、アダムとエヴァのところです、三章、創世記の三章の15節、創世記の三章の15節、これはアダムとエヴァを誘惑した蛇、まあ、サタンの象徴的なものとして、そしてその点もお前は生涯這い回ると。チリってのはこれゴミじゃなくて土、砂みたいなものですね。そんな風に、まあ、言われてます。お前と女っていうのは人類になるわけです。女の子孫も指してる。お前の子孫と女の子孫なりに敵意を置いて、彼はお前の頭、彼っていうのは女の子孫なわけです。女の子孫っていうことは人類、そしてその人類の代表としてのキリストも暗示している。だから女の子孫としてあらゆる人類の代表であるキリストが、イエスがですね、お前サタンの頭、根幹を打ち砕くんだと。けれどもお前は彼のかかとを砕くと。蛇もサタン的勢力もですね、かかとを砕かれたらうまく歩けない。そんな非常に重い傷をも与える。けれども頭を砕くとかかとを砕くのどっちが大根本的な、それもちろん頭なんです。頭を砕かれたらこれは本当に死んでしまうわけです。 蛇の頭、これ私の家には、3日前なんか2回もマムシを見て、そしてやっつけたわけです。でその時に、まあ、家からついこない前の週の金曜日だったから、山から置いていくとたまたま娘も帰って、家内もだと途中で杖をついて護身のためにもおるんだけど、なんか家内が途中でこう続いてるんですね。で下から息子が何してるの、なんとかなんて、ちょっと上、私は遅れてきたけど、なんかこうまた近寄ってみたらマムシをやっつけてるって。息子が見て、まあやろうと思ったけどちょっと破り入ってきたからやめたと。家内がえいって言って叩いたと。これ嘘みたい、本当の話なんですよ。で私の息子がそれを乗って息子の友達のとこ行って見せたら、女の人が息子の髪をやっつけたらできんだろうと言われたって言うけど、優しそうだから女強いんですね、割合。それぐらい私の家には1日に2回も出てくるってやっつけるぐらい、2日前にもドア、洗濯機のドアのところで後ろが冷たくちょっと入って少し開けたら、なんとそこからこのぐらいの頭をかむくいて、その隙間から入ってこようとしてたわけです。入ってこられたら狭いのに棚があるのに、入り込まれたらどうしようかと、本当に肝を冷やしたことがあります。まあ、それで少し前も水槽のところに水を飲みに来て、マムシのところも開いて、そんな時にまずここであるように頭を砕くわけですね。頭をなって、もう毎年のことで、でもそんな話初めて聞く人もこの中におるので、どっから来た人とかそういうこと、こういう聖書でも日々の頭を砕くっていうか、そういうふうに頭は根幹なわけです。そういう意味で言って、だから悪の力をですね、この女の性の代表であるイエス・キリストはですね、悪の力の根源を砕くのだと、そういう意味で。しかし人間もですね、かかとを砕けて歩くのが難しいなるほど重い傷も受けると。だから実際今も重い傷受けつつあるわけですね。いろんな罪や悪のために大変な苦しみを味わわされている、はい。まあ、こういうふうにしてですね、はるかな昔からキリストへの道を備えておられる。創世紀の初めからそんなふうにですね、ずっと先を見越してこういう予言的なことを記して、そのキリストへの道を備えておるというのがこの聖書の書き方なわけです。だからモーセが神の言葉を直接受け取った。そして神の言葉の本体はこれはキリストだと。キリストを本当に受け取ったら、こうしなさいこうしなさいと言われなくても自然にする力、あるいは 見抜くことができて、なすべきことなすべきことを見抜くことができて自然にできるようになる力と英知が与えられると。ダビデのこともですね、その子孫としてメシアが生まれる、あるいはたくさん作ったその詩編もイエスを指し示しているのは実際たくさんあるわけです、はい。まあ、そういうふうにですね、聖書そのものがキリストへの準備するもの、備えをするものとしていわば作られておるということです。聖書を読んで、何だかの昔の人はこんな王がおってこんな王があってこういう戦争をして負けて、そのことだけ知ったって何の役にも立たないんです。絶えずキリストと結びつけて、何がこの記事はキリストを指し示そうとしているのか、そしてキリストを指し示したのち私たちにどんな意味があるのかと、そういうふうにいつもいつも指し示すものを見る。何が私のために準備されているかというんですね、この聖書を見ても。そうして見てみると、考えてみますと、さまざまなことも実はイエス・キリストへの道を備えるためになされている。いろいろな苦しいことも、病気にしてもですね、事故災害にしても、大きな目で見たら、小さなところでだけを見てたら、なおしてこうどうしてこんなことを起こるの、全くわからないこといくらでもあるわけです。説明ができない。でも全体として大きな視野で見ると、みんなですね、大きな事故病気、個人的なものも大きな災害も、全体としてこのキリスト、神の大いなる力、その全ての災害からも救い出すようなキリストへの備えと、この世の安楽ということで本当の最終的な安全はない。それは最終的に 壊れていくと、この世のみんな壊れていかないキリストへの道を備えると。そのために私たちのさまざまな苦しい問題も起こって、自分の今の状態に満足してしまわないようにということでもあるわけです。そして、いつも私自身も見ておる夜空の星ですね、まあ、最近は、まあ、15年ぶりの、まあ、大接近ということで、火星が誰の目にもはっきりわかるといっても、まあ、残念なことに視覚障害がどの強い方々は見られないんですけども、要は心の目で、見ていただきたいと思います。夕方東の方には、西の方には木星が強い光で、もう少し南の方にはアンタレス、本当も赤いんですけど、火星がすごく赤いからアンタレス非常に小さな赤いで、そのここにまた土星があり、そして左側というかに火星が強い光で輝いているわけですね。そういうのも単なる科学的な知識だけでは霊的にあんまり関係ないわけです。でそういう星の輝き、赤い強い赤い光に乗せて何を語ろうとしているのかと、物理的にはですね、楕円軌道だからかい、地球がとぐーっと近づくと遠く離れるとか、ああ今は楕円軌道近づいてるんだと、それだけして自慢たにしてる、霊的には何にもならないことです。あの赤い光に乗せて、あの輝き、何を神様、何をそこに乗せているのかと、そういう目で見たらですね、身近なものも自然のこと、いろんなものも私たちにキリストへの道を備えるものになっていくということです。そういう目で自然というものは見るということなんですね。科学的な目だけで見たのでは非常に一面的だということ。私自身が、まあ、理科系であったから、ずっとですね、中学校、高校、大学と、ずっとこの科学的な面からだけ見るような教育、まあ、こういう勉強もしてきたわけで、突然キリスト教してですね、全く別の世界ですね。で両方並立してみるのが一番いろんな意味でよくわかるというところがあります。はい、まあ、そんなふうにさまざまな出来事も、すべては過去のことも現在起こっていることも、今身近にあることも、小さな個人的な出来事も、みんなそれはキリストへの道を備えるために、神様がそれぞれの人にそれぞれのさまざまなことをなされていると、愛する者が途中で事故とか事件とかによって死んでしまったと、そうしたこともですね、もう嫌おなくです、それがショックが大きいほどキリストの道もはっきりとしたものがある。キリストのところに行かなければ癒されない、ずっとそれが特に犯罪なんかでですね、殺されたとか言ったらもう生涯ですね、心の中がドロドロして、自分の家族が殺されたと、今までずっと憎しみを抱いて生きてきたっていうふうに言った人もおります。憎しみは本人にとってもすごい毒なわけですよね。その反対に愛が一番の私たちの大きな力の源であると、逆に憎しみ一番私たちの本質を害するものだから、そういう憎しみを抱いて、そんなこと全くですね、まあ虚しい人生になってしまう、生涯に。でそれの時こそですね、本当はキリストへの道なんだと、他の人とは違って特別にキリストの道をパッと開いてくれたんだと、そこに行くだけしかもうこの安らぎの道はないと、実際そうなると思うんですね。一番愛されても突然そういうに意味もない悪い人によって殺されたなんて、あるいは交通事故で引き逃げされたとか、あるいは戦争で殺されてしまったとか、そこから道はでもキリストに向かっていると、これは確かなことですね。そういうふうにこの備えるっていうことは、ここだけを見て、あ、洗礼のヨハネがキリストの備えしたんだと、これはマルコに書いてあることを条件実現したんですよ、暗記で覚えたところで力にならないですね。だけど私も誰でも何らかの主に問題を抱えているはずです。必ず今はなくても、だんだん年寄ってきたら予想もしなかった重荷がずっしりとくることある。そういう時に絶えずでもイエス様の道は開けていくと、そういったことをもう思うためにもですね、こうした記事、道を備える、 エリアの使命、そしてまた私たちもまたですね、こう私たちにもそういう備えが至ることであるということを知りなさいということでもあるし、私たちもまた他の知らない人たちにキリストへの道を備えるものでありたいということなんですね。少しなりとも私も道を、苦しいこともいろいろあったけど、それも神様の備えだったわけです。そして一冊の本、柳原という本と書いた本が私の備えに、はっきりした備えになってキリストのところにパッと行けたわけです。そういうことで、うっかりすると私たちも道を備えるどころか妨げになるということもあり得ることですね、私たちの言動なりが。でもそういうことに気づいたら、ここで許しを願えば許してくださるということで、この備えということは私たちが受けるという側面、はるかの昔からされていたとともに、私たちが他者のために、あるいはこの日本が特別に神様を知らない国なんだから、そこに少しなりもたった一人でもですね、道を備えようと、そういうふうに生きるということなんですね。そうしたことも暗示しているというところです。はい、以上です。